ナナのかわラジオ。はい、どうも、お耳の向こうからお邪魔します、バナナです。東京観光パート2歌舞伎町編ということでですね、今回東京に旅行に行ってきた次の日はね、前回も最後に言わせていただいたんですけれども、歌舞伎町を見てきましたよということで、この報告をねしたいなと思うんですけど、突然ですがバナナはね、20代の時、合コンでね、男性から趣味は何と聞かれてね、夜の繁華街で行う人間観察ですと答えてね、ゆるーくこう惹かれたくらい、こう人間観察がね大好きなんですよ。っていうかね、もうな、人間が好きなんでしょうね。特にね、恋愛関係ってさ、ほら、人間のさ、本質みたいなものがさ、特に分かりやすく出てくるじゃないですか、とね、バナナは思うのです。特にね、最近はね、アットホームチャンネルって言った、青柳さんがね、樋口塾のね、塾長でもある樋口清則さんの相方のギチっていうね、コンビで組んでいる、その相方の青柳さんがやっているとても素晴らしい番組、YouTube の番組アットホームチャンネルっていうのがあるんですけど、そのね、アットホームチャンネルっていうのをね、よく見るようになってから、ホストにハマる女性の存在とかっていうのを知って、特にトー横キッズですね、トー横キッズに関してはもう初めてそのアットホームチャンネルでその存在を知った時に、ものすごいこう衝撃とショックを受けて、そこからですね、なんかこう歌舞伎町関係の漫画とか、そういった動画とかっていうのをよく見るようになったんですよ。っていうのも、こうバナナ、こう昔からなんとなくこう夜の街に惹かれるものがありまして、なんでなんだろうなって思ってたんですけど、こうそれの一環なのかわかんないけど、バナナね、父親がですね、昔バーテンダーをしておりまして、その頃にですね、なんと5歳の時に初めてこうゲイバーとか夜のお店とかにね、父の仕事の関係で連れ回されたことがあって、その時のね、衝撃っていうか、なん か感動なのか何なのか、こうそういうものがずっと残ってて、まあそれもあるんでしょうね。なぜかね、無性に気を引かれるこのね、事実っていうか、っていうのをちゃんとこう実際に見てみたいなと思って、今回の旅のホテルをですね、なんと歌舞伎町のど真ん中にしたんですね。東京の借りるホテルを一緒にこう2日目行った夫はですね、浅草でもんじゃ焼き食べたいなとか、東京タワー見てみたいなとか言って、王道コースをね、ご所望だったんですけど、うるせえと行くぞ歌舞伎町っていうことで、私のご利用してね、歌舞伎町メイン旅になってしまいました。で、今からこう話していくっていうことは、こうありのままこうバナナが見たり感じたり肌感っていうかね、そういった事実と、あと最後にマスターにですね、歌舞伎町を報告したらこんなこと言われたよっていう内容を話していこうかなって思います。だからね、もしかしたら聞いててね、嫌な気持ちになるかもしれんので、そうなった方は遠慮なく他の番組に切り替えてくださいね。というわけで、歌舞伎町についてまず目に飛び込んできたもの、3時ぐらいに歌舞伎町に着いたんですけど、その時一番最初に目に飛び込んできたのは、こうホストの顔がバーンと印刷されたどでかいトラック、通称なんかホストラっていうんですかね、トラックがあって、その近くでね、なんかすごいスタイルのいい可愛い女の子にこう指をこう2、3ってこう数え指しながらね、提示しながら何か交渉しているかなり太った男性の姿が目に飛び込んできました。いきなりみたいな、こんなおやつの時間からすんのって、それではもういきなり洗礼を受けましたね。いわゆるそのやり取りは、立ちんぼっていうやつですね。こう交渉しながら、いくらでこうね、どういう行為をしてっていうことなんですけれども、なんか勝手なイメージで、そういう お仕事ってこう夜にするんだろうなと思ってたんですけど、もう明るいうちからそうだろうなと思われる女の人がものすごいたくさんいて、それをこう絶妙なこう距離感で見てる男性もいたんですよね、うん、でその前日に行った高円寺、うん、高円寺との街とは全く違う雰囲気で、何が違うってこう明らかに年齢層が低いんですよね。見た目がそんでなんか整ってる人がもう多すぎるというか、そしてこう明らかにファッションが独特でしたね。いわゆるこうピエン系っていうんですかね、こうあのフリルのついたちょっとこうあの可愛らしいあのメイド服みたいな感じの服装の方とかが結構多くて、うん、観光客とこの町にこう住んでるんだろうなっていう人の区別がもう明らかに分かってしまうって感じの不思議な街でしたね、うん、でね、あの夕方になるとさすがに観光、まあ、夫はねそういう目的で来てないんで観光しなきゃっていうことで、こうオープンしたばっかりの東京歌舞伎町タワーっていうところに行ってきたんですよ。そこはもう最新のこう技術でものすごいギラギラしてて、 LED をいっぱい使ったり、こうなんだろうな、こうバーチャル体験ができたりとか、うん、いろんな国のものが食べれる居酒屋がこう入ってたりして、すっごいにぎわってて、でちょうど開催してたエヴァンゲリオンのリアル脱出ゲームっていうのもね、あの参加して楽しんでたら、もうあっという間に夜になって、でね東京タワーが夫見たいって言ってたので、まあ、一旦歌舞伎町を離れて東京タワーとあと新橋の、 あの焼き鳥屋さんにあの行ってご飯を済ませて、で今度は真夜中の歌舞伎町に帰ってきたっていう流れでしたね。いや、そちなみにあの新橋で食べたあの焼き鳥屋さんめちゃくちゃ美味しかったですね。あの同じ樋口塾のレッドさんに教えてもらったんですけども、間違いなかったですね。うん、あのツイッターの方であの美味しかったよって言ってあるので、またぜひ皆さんも行ってみてください。特にねレバーのね、レバーの炙りがもう死ぬほど美味しくてもうすっごい美味しかった。うん、また行きたいな。うん、でね、あのじゃあ夜の歌舞伎町はどうだったかっていうと、昼間の空気感とはまた違ってて、よりこうギラギラとしてて、プラスこう暗い何かが一体となってるような、なんていうのかな、とにかくね音と光と声がねすごかったのね、街全部が、うん、でね不意にこうなんだろう、そのあまりにギラギラしてるからちょっと目がしんどいって言って入って、こう路地裏でふとねこう上を向いたんですよね、空を見上げたっていうか、そしたらね、あなんかバニーガールのねお尻がねバーンって目に飛び込んできて、なんであれはみたいな、うん、でなんだろう、こうね歌舞伎町の空ではね、ウサギが餅つく代わりにねバニーガールが先を継いでるのかと、もうカルチャーショックで、もうわざとこうカーテン開けてるんでしょうね、店のカーテンの隙間からね、こうすっすごい綺麗なプリッとしたお尻をしてるバニーガールちゃんがいてて、うわーってこう思わず見惚れちゃって、バナナなんかあの魅力的なお尻になるのにはどれだけ努力してるのかなってね、ちょっと思いながら、なんかただでこっから見てるのが申し訳なくなってくるぐらいのものでしたね私は何を言ってるんだろうか。まあでもなんか綺麗なもの見たらさ、なんかこう共有したくなるじゃないですか、誰かと。だからそんな感じでこう夫にこう見てめっちゃ素敵なバニーガールがいるってこう小づいたんだけど、なんか夫はほんまやねってとしか返事してくんなくって、どっか別のところをこう気にしてあんまり相手にしてくれなかったんですよね。なんかこうバニーガールに興味を示さない男がこの世にいるのかと私は驚いてたんだけど、後でね、なんでなんかあんな生返事だったのって聞いたら、なんかその時実はこう明らかにこう肩着の人ではない人にこうゆるっと私たち囲まれてたらしくってなんかすごい気張ってたんだってマジかみたいな、なんでそういう系の人ってわかるのって聞いたら、目つきが違うし、こうお店を探してるでも女の子を物色してるでもなくって、ただ単にこう街を見張ってるって感じがしたんだって。だからなんか絶対そっ ちの人だなっていうのを夫はこう感じたらしいんだけど、あ、そういう人たちもいるのかと、うん、私はこうついついこう華やかな人たちに目がいっちゃってて、そういうふうにはね目がいかなかったんですけど、視点を変えると、あ、そういうふうにも見えるんだなっていうのでね、で、あの、その恐ろしい小道から出てですよ、出たらもうまたきらびやかな世界に入って、で、まあ、ホストに抱きつきながらこうシャンパン開けるぞとか言ってこう騒ぎながらね、どっかに行く明らかに10代みたいにしか見えない可愛い女の子たちを横目にね、ちょっと落ち着けるお店を探してたら、片言で日本語で誘導してくる店員さんにこう促されて、そのまま居酒屋に入ったんですよ。そしたらそこはまたちょっと雰囲気が変わってて、こう韓国語で喋る若者たちがこう楽しそうにコンパしてて、あ、なんかこう日本の方じゃない方が集まってる居酒屋なんだなっていうのでね、あ、こんなところもあるのかっていうのにこう雰囲気を感じてると、私たちのその後ろの席には、なんだろう、20代前半ぐらいの、まあ、これまたねめちゃくちゃ綺麗な女の人2人がこう LINE で必死に連絡を取ってて、でその相手がね、明らかにね、会話の内容を聞いてたらこうセフレなのかなっていう感じでしたね、うん、ちょうどこう終電が終わってるぐらいの時間だったので、なんかセフレの家にその子がこう泊まる、その子たちが泊まれるようにこう一生懸命交渉している感じの会話だって。でなんか不思議だったのが、結局その交渉してた友達、2人組がいてて、1人はまあ黒髪の子と茶髪の子がいてて、で黒髪の子がそのセフレの家に泊まれるってこうゲットできたのね。でもね、なんだか結局その茶髪の子がその黒髪の子のセフレの家に泊まるっていう流れになっちゃってて、で茶髪、そうで黒髪の子は別の子の家に泊まるってなってて、もうこれはどういうことなんだと思いながら、なんかこういろんなこう世界が広げられてるんだなって思いながら、こうね、あのいろいろ人間観察させてもらいました。で、あの、まあ、そのまま夜あのホテルに帰ろうってことでこう街を歩いて帰ってたんだけど、まあ、近くにね警察署があるんですよ。もう警察署の前もなんかもう人気のラーメン屋さんかってぐらいね、めっちゃ繁盛してるんですよね。まあ、なんかすごい本当眠れない街だなと思いながら、まあ、ラブホの、ね、目の前に立つアパホテルに帰宅して、もうそこからはもう爆睡ですね、疲れちゃって、うん、で朝結構朝早くに目が覚めて、7時前かな、うん、それぐらいに目が覚めて、もうめちゃくちゃね晴れやかな朝日だったんで、なんかちょっとお散歩したいなっていうことで、バナナはね寝てる夫を残してこう一人コーヒーを買いにね、朝の歌舞伎町を散歩しました。ちなみにね、ホテル前のラブホについてなんですけど、印象的だったのが、昨日の夜、まあ、結構入り乱れてたんですけど、ラブホもなんか昨日の夜中は、あの、明らかにホストとそのお客さんだろうなっていう人たちがこう何組もこう出たり入ったりってしていくのを見たんだけど、こう朝になってこう出ていくお客さんをちらほら見たら、みんなねこう男性一人だけなの。昨夜はまあ男女カップルで入っていくのに対して、朝出てくる人はね必ずね男の人一人なんだよね。それ なんでだろうって思ったんだけど、バナナはっと思ったのが、お仕事だからかと思って、うん、なんか普通はっていうか、普通っていうのが何か分かんないけど、とりあえずなんか結構多いのが、まあね、こう2人でカップルで入る、まあ、それがどんな関係性であれカップルで入って、まあ、カップルで朝出るっていうのがなんかよくある光景だと思い込んでたんだけど、まあこの場合、この地区の場合は、まあ、それがお仕事で入ってるから、そこに感情がないから女の子を置いていくのかなとか勝手に想像してね、なんか勝手にその女の子の感情にしたって、もう勝手にへこん勝手にへこみながらコーヒー飲んでましたね、うん、なんかへこんじゃった朝から。でね、歌舞伎町の真ん中にある警察署はね、ちなみに朝7時からやっぱり繁盛してて、 私がこう前を通った時はホストっぽいめっちゃイケメンの男性がめっちゃ抵抗しながら無理やり警察官にパトカーに乗せられてて、その横でモデルみたいにスタイルのいい綺麗な女性2人が携帯いじりながらね、無表情で立ってるっていう、あの朝からお疲れ様ですっていう光景がね、あの目に飛び込んできました。で、あの朝コーヒーを買って飲みながら散策していると、まあびっくりしたのが、どのお店もうね、朝からね空いてるんでしょうね、空いてるなっていうのと、みんなお店の前をこう水でね洗い流すようにね掃除してたんですよ。っていうのも、あの歌舞伎町、これ夜歩いててぎょっとしたんですけど、まあ床が汚い汚いで、めちゃくちゃ汚いんですよ。もうあの吐砂物とお酒の空き缶と、あとなんかゴミとっていうのでね、もうめっちゃ汚かったんですよね。でそこにあのやっぱりトー横キッズと呼ばれる人たちは段ボールとか敷いて、まあ時には地べたに座ってお酒を飲んでね固まってたんですけど、まあ朝一でもトー横キッズの方々はあのお酒を片手にね一部集まってましたね。ああこれが現実かっていうのを見てびっくりしたんですけど、でその後まあ一旦ホテルに帰って、夫とあのチェックアウトしたのが10時頃だったんですけど、まあ昨日のこの汚物たちはもう完全にね綺麗になってて、今度は観光客っぽい人たちでねもうすでに溢れ返ってましたね。で朝ちょろっといたトー横キッズたちはお酒の缶とかコンビニ袋とかをそのまま残してどっかに行ってしまってました。夫はね、なんでゴミを持ち帰らないんだろうかって不思議がってたんだけど、それが単にこうモラルの問題なのか、それともこう自分たちがそこにいたという跡を残したいのか、単にまたここに来るよっていう印なのか、何なのかこう分からないんだけど、数時間後には掃除されて、また数時間後にはもっと汚れて、また数時間後にはきれいになってるってことだけはね分かりました。でね、結論なんですけど、まあ今行ってよかったですね。うん、よかった。あの子ものすごいパワーっていうのはこう、うん、これ以上こう年齢重ねたらこう受け止めきれないのかもしれないなと思ったのと、アトームチャンネルで歌舞伎町で暮らす女性になんでこう歌舞伎町にいるのかって青柳さんがね聞いた時に、こう寂しくないからってこう表現してた女性がいらっしゃったんですけど、まあ、確かにそうだなって思いましたね。ずっとこう人の欲望って表現していいのか分かんないんですけど、こう人の感情の気配が一日中どの時間帯でもどこでもしてたんですよ。で、うーん、まあ正直こう、じゃあこれを見て自分たちがこれから何ができるかっていうのは何もないんですけど、何も知らないよりかは知っていたいなって思いましたね。うん、思考停止じゃなくて考え続けられる自分たちでいたいねと、夫とはその後ね、こういろんなことをね話しました。ちょっとこうポッドキャストではこう話せないような結構ヘビーな話も2人ではしたんですけど、まあこう考え続けていこうっていう話を、うん、結論としてはしましたね。うん、でその後こう私マスターっていうね、あの戦後東京で生まれ育ったあのマスターっていう、もともとポッドキャストを一緒にしてた相方がいるんですけど、まあ兼あの私がしてるバンドの、あのプロデューサーでもあるんですけど、そのバンドの打ち合わせをしてる時に、まあ歌舞伎町に行ってきてこういうんだったよっていう報告をしたんですよ。そしたらこうマスターが、まあ昔のね歌舞伎町も知ってる、昔って、しかも今から5、60年前ですよね、50年以上前の歌舞伎町を知ってるので、まああの町はな、バナナ、昔はもっと混沌としていてもっと危険な場所だったんだかと思えば、一流の料亭や当時ものすごくハイカラで趣味のいいジャズ喫茶もあったりする混然一体とした町だったんだよな、今もその文化は変わらないんだなってこう感想で言ってて、うん、なんかこうマスターが言った混然一体って言葉がものすごくぴったりきたんですよね。うん、一見こう世の中の変化に沿って変わっていっているように見える ものもこう根強くこう変わらない何かの上で成り立ってるんだなって、そんなものがねこう町々にこういろんな町、今多分こう前日に行った町高円寺とかそういうものもなんかそういうふうにそんなものがこうたくさん集まり合って寄り添っているのを感じたこう2泊3日の東京観光でした。まあね、私たちもこれから一つの町に住んでその町をこうどんどん育てていくんですけど、なんかそういうものなんだななんてねこうふわっとこう感じて、まあ、考え続けていきたいなと思った2泊3日観光、東京観光、2回にわたり聞いていただいてありがとうございます。というわけで今日のカバラジはここまでです。それではまた7のつく日にお会いしましょう。バーナナー。